はい、
はい、
あのエンディングです。なんか引っかかるな。
喉大丈夫？
大丈夫です。ということで、エンディングでございますけども、今日はですね、お便りまあまあ、はい、増えてきてますので、
はい、
ちょっとぜひぜひやっていきます。
お願いします。
こちらから参りましょう。
はい、
はい、綾さん、岸本さん、いつもちょっと待って、はい、綾さん、岸本さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
いえ、こちらこそ。
美大のタラちゃん、
おー、久々に来ましたね。
今回また特別な食についてのお話をお送りさせていただきます。とある関西圏の骨董の業者さんのお話です。数年前、そのお店に刀の修理の仕事が入り、
うんうん、
鍛冶職人の工房へ相談しに行く機会があったようですと。2人で行ったのですが、男性しか入れないと女性の方は別室で待たされ、
うん、
お弟子さんに連れられその男性業者さんのみ工房に入れられたそうです。
うんうん、
中に入ると工房の中は壁は墨で塗りたくり真っ黒で、窓も全て塞がれてそこも墨で塗りたくられておりました。真っ黒な上、窓も塞がれ、通気口はあるにせよものすごく熱く、刀を叩く音がカーンカーンとリズミカルになり、そこだけが熱で赤く光り、職人さんも刀を叩くリズムに合わせ声を上げるその姿、情景に圧倒され神秘的に感じたようです。
うん、
その日は職人さんに刀の修理をお願いし帰られ、
うん、
その仕事は無事に終えられたそうです。その数年後、また全く別件で刀の修理を頼まれ、
うん、
以前とは異なる鍛冶工房へ行くことになり、
うん、
尋ねると、
うん、
また女性は入れられない、すみませんと別室で待たされ、
厳しいな、
その業者さんのみ工房内へ入れられましたと。
うん、
中に入ると業者さんはものすごく驚かれたそうです。
うん、
部屋の作りは違えど全て墨で真っ黒く塗りたくられ、窓も塞がれ、
うん、
カーンカーンとリズミカルに刀を叩く音がし、
うん、
職人さんもそれに合わせて声を上げていたのですが、うん、それが前に言った職人さんと全く同じ言葉だったのです。
うん、
刀職人はなぜか女性器の名前を叫んでいたのです。カーンカーンお、うん、カーンカーンお、丸ぬこと、
うん、
それを、聞き、全く県も違う工房へ行ったのに、
なんです
ごく驚かれたそうです。
うん、
例に会った時は下ネタを言うと消えるなどとよく聞きますが、ますね、何か通じるものがあるのでしょうか。
うん、
その業者さんはだから女性が入れないんだなと笑ってお話しされ、
うん、
私はなんとなく違うんじゃないかなと思いました。何かのお役に立てましたら嬉しいです。
面白いこの話、
ね、
うん、
不思議だよね。何これ、
本当に不思議。
何なのこれ、どういうことなんだろうマジで。
うん、
まずさ、その女人禁制っていうのは、うん、なんとなくわからなくもないじゃないですか。昔からね、そうそうそう、男の仕事っぽいし、うん、あの女性はあんまやってるイメージないから、
うん、
あと危険か、
うん、
とかねあるじゃないですか。
うん、
だからそれで入れられないっていうのはまあわかるよ。
うん、
ただまずその壁が墨で真っ黒に塗りたくられてるって、うん、っていうのは何なんだろうね。
何でしょうねこれね。
窓も塞いで墨で塗りたくってると、うんうん、
まあそれはなんかもしかしたら刀打つ時に何かあるのかもしれないですよ。ただその女性器の名前をずっと連呼するっつうのはリズム
に合わせて、だからリズム的にはカンカンピーカンカンピーみたいな感じですよね。
何、うん、でしょうねそれね。
でも県も違うってことは、
うん、
全国共通のスタイルってことだよ ね普通に考えたら、
うん、
なんだろうな、ね、
太鼓の達人的なやつかな、もう
あれか、え、どういうこと、
太鼓の達人的なやつで、なんかその
教えて、
あのカツカツ女性器、カツカツ女性器みたいな、
いやいや
言わなきゃいけないみたいなね。
どなん
で太鼓の達人的な
やつ、全然意味
がないんだけど、ゲーム感覚でやるみたいな、ただ叩いてるだけじゃ面白ないから、
うん、
太鼓の達人みたいにリズミカルにして、ね、あのほんまにもうずっとやっぱり あの同じような作業じゃん、
うん、
叩いて、
うん、
鉄溶かして、うん、叩いて徐々に強くしていくっていう、もうおもろないやん、発揮し、
だって除染機である必要ないじゃん、
いやそれなら、だから
それなら、
その、なんていうんですかね、そのもうずっと同じようなことをしなきゃいけないから、なんかいびつなことを言っとかないと精神保てないみたいな
あ、あれね、要はゲシュタルト崩壊を崩すためのそうそうそうそうみたいなことかな、
そういうこと、そういうこと、ずっと同じことやらなきゃいけないから、うん、そこに何か加えるためにいびつな何かを入れるっていう、
だっていびつなものって他にも山ほどあるじゃん、
うん、
だ
って
そのこと、
うん、
ワードとしてとか、
うん、そうそうあるよ、
それが一緒である理由も分かんないじゃない、
いやもうそれにしよう言って
全国で、全国刀鍛冶協会が
助成金に言おう言って、
これで行こうと、
うん、これで行こうって言って、そしたら別にそのゲシュタルト崩壊みたいなこともなく、
うん、
あのもうほんまに普通にもうメンタルをもうほんまフラットにしたまま鉄打てるよって、うん、
俺メンタルフラットになるかな、これ
なるでしょ、
逆にな
るでしょ、
照れるとかないの、だってその新人とか、
新人だろそれは、
はってなるでしょ、
新人だろ、
どういうつもりでやってんのこのおじさんって、
職人だからこっちは
いやいや
舐めてもらっちゃ困るよ、
だったら、
ね、岸本くん、
いやいやだったら俺女性入れろよって思う、う
ん、え
その職人としての魂として、このこれは恥も何もないと、
う
ん、
いそう
これが作業だって言うんだったらお前女性の前でもやれよ
って、女性器っていうのは後からついたものですよ、あのルールとして、
どういうこと、
女性を入れるなのが先にできたルールで、
あそれは 別の話なの、ね、
そう別で、要は別の時代にできたルール、
うん
うん、
だからそれとこれとは関係ないってことだ、
そうそう、要するに、
うん、
要は女性入れるなってルールができて、
うん、
で刀鍛冶でやってたけれども、やっぱちょっとおかしくなるやつが多いと、
うんうん、
同じことばっかりやらされるからね、
これはなんかその言葉としてはまだできてない
けど、
ゲシュタルト崩壊的なことが起きてると、
うん、だからそれをちょっとフラットにするために何かおかしないびつな言葉を入れて、
うん、
無理やりにでも、うん、要はそのずっと同じようなことをしなきゃいけないのに刺激を与えなきゃいけないと、
うん、
でそれで女性器っていう名前を文言を入れて、
うん、
刺激を与えて要はずっと保つっていうので、
なるほどね、う
ん、やってるんだよこっちは、うん、岸本くん、そんなね、女性がバッと来て変なこと言うてるっつって、うん、バカにされても困るんだ、こっちも考えがあるからよ、
なるほどね、
うん、
親父が、
そう
これ俺の説言っていい、
言う言う言う、
すげえ俺科学的な方でっていい、うん、
いいよ、
あのあれだと思うんですよね、あの楽器に音楽聴かせると、
うん、
いいあの音が鳴るってあるじゃないですか
うん、言う言う、
あのね、植物に言葉をかけるといい風に育つってあるじゃないですか、
うんうん、
刀も俺一緒だと思うんですよ、
うん、
あの刀って武士の魂でしょ、
うん、言うね、
武士はまあ言ったら男じゃないですか、
うん、
男の魂だから、
うん、
そこに、
うん、
あの女性器をこうかけてやると言葉、
うん、
やっぱその上がると思うんですよ、
うん、
で男の象徴でもあるから、
うん、
その女性器を言うことによって、
うんうん、
いい立ち方をする
とか、あそういうことね、
硬くなるとか、
要はじゃあ刀を勃起させようとして
る、そうそうそう、
うんうん、
でそういう意味で
そのそういうこと
か、科学的に、
うん、
あの
無意識にね、
音のその、うん、持つ力、言霊的なのを、
うん、
こう封じ込めて、
うん、
だからもういい刀っていうのは、
うん、
やっぱその硬いじゃないですか、
あれ隆起なんだ、じゃあ
そうそう、う
ん、
であの反り方とか もう完全にそうじゃないですか、う
ん、いやあれはまあ違う理由ですけど、
いやそうでしょ、
うん、
男性器でしょ
違うよ、
男性器を象徴してるんでしょ、あれ
あの直刀っつってさ、
うん、
昔の刀であればあるほどあの真っすぐなのよ、
まあ、平らっていうか、
うん、
ドスっぽいって
こと、ね、なのよ、うん、ほんまになんすけど、要は斜めにちょっと反ってる方が切り殺せるのよね、うまく
切れ味がいいっていうか、
うん、そうそうそう、うん、抜けるのようまくスルッと、
うん、
だからその刀の反りを見ればあの何年代にできたかって分かんのよ、うん、
なんかそうわざとやってんでしょ、
そうそうそう、だから勇気じゃねえから、
いやでも
あの斜め
絶対ダブルミーニングだと思う、う
ん、俺そういうことね、
うん、いやその、うん、それもあるだろう、実用性もある、
これじゃない、じゃあ、
うん、
生まれろって意味じゃない、女性器から
どういうこと、え
女性器から生まれろって早く、
うん、早く生まれろ、
生まれろっていうい
い刀に
生まれろっていう
気持ちの表れ、
全ての命っていうのは女性器から生まれるわけですよ、うん、
基本
は
ね、
女性の体から生まれるわけですよ、うん、だからその刀も要は、うん、岸本さん言うようにオスであるならば、
オスでしょ、
生き物であるならば、考えとしてね、
うん、
あの命を宿すのであればやっぱ女性器から生まれるわけですよ、
そうそう、
だからもう、ね、生まれろって意味じゃない生まれろ女性からって、
じゃあさ生まれろって言わない 女性器言うのはちょっと、うん、俺はもう完全に刀を興奮させてる説だと思う
わ。あ、確かにな、うん、それもあると思うわ。
まあ、ちょっとでもこれはあの、
うん、
もしその全国共通だったとするんであれば、
うんうん、
あの聞いてみたいわ。
え、あの説はじゃあ、あの説っていうか俺が作ったやつですけど、それも
どれも
その女性器と言ってるけれども、実はこれは刀鍛冶のある隠語の名称で、
うん、
そういう意味ではなく、女性器の意味ではなく、古い言葉で、
うん、
同じ言葉だけれども意味が違うみたいな、うん、意味合いが
違うってことね、
うんうん、
でもさ、その
セックスって意味とか
まあまあだとしてもよくわかんないけど、
うん、
そのさ、
そうそう、
俺リズムに練り込んでる感じ、
うんうん、
がもうまさに俺言葉をこう入れてる気がしちゃう、う
ん、それはあると思う本当に、うんうん、
ただこのてか昔から言い方それだったのかなって思うんだよね。
同じじゃない、だから
ずっと一緒なのかな、
だから違う意味なんじゃないって思う、その女性器のあれだけれども、だからあの藤岡弘さん、
うん、
藤岡弘さんがその
剣もやるよ、あの、
あのコーヒーを入れるときにさ、美味しくなあれ美味しくなあれって言うじゃない、コーヒー豆のときに美味しくなあれ美味しくなあれって言うじゃない、
うん、
そういう意味でやっぱりその言葉を入れてるんやと思うわ、何にせよ。
まあそうだよね、
うん、
であのちょっと前にも俺話したじゃん、あの、うん、音声って味を変える力があるみたいなこと言ったじゃないですか、うん、だからそれにまだ解明されてないだけで、
うん、
刀の切れ味とか硬さを変えるとかあるかもしれ
ん
からね、
うんうん、あるかもしれない、うん、だバリカタ的なことなんじゃない、ほんまにもう、
ね、
その意味で言ったら、
だからそのちょっと刀鍛冶の人聞いてないかな、これ
そんなうまいこと聞いてないでしょ
聞いてまーすって医者とかもいるし、
自習送って
きてくんねーかな、警察とかも聞いてんだったら、うん、別に刀鍛冶、
うん、
これ聞きながらやってるかもしれない、
分かんない本当に
聞こえねーか何も。
でもさ、吉本さん言うにさ、
うん、
その隆起させようとしてるんだったらばさ、
うん、
そんな直接的な言葉言う？
どういうこと？その官能小説みたいにすること、
うん、そうそうそうそうそうそう。
だって刀鍛冶だよ、うん、
だって刀鍛冶だよって言われても、
そんなワードセンスあるわけないじゃん。
知ってます、刀鍛冶って童貞なんですよ。
いやそんなことない
よ、いや職人って童貞なんですよ、
そんなことない、
職人って童貞なんですよ、みんな刀鍛冶も童貞なんですよ、みんな。
だからこそじゃん、
うん、
いやだからこそ最大の武器が
そろう、そこ行かないですって、おっぱいとかって言って童貞だから、
いやいやいや最大武器はそこじゃない、
うん、おっぱいとかって言って、絶対
モテる核ですよ、だから、
うん、
あのその言葉って、
はいはいはいはい、
彼らはしもうその、
うん、いや知らないもん女性器のこと
絶対知ってるわ、
職人って
絶対知ってる、
童貞だからみんな、いや知らないんですよ本当に、ずっと山こもって小さい頃からずっと刀売ってるから、
うん、
知らないんですよ本当に。
じゃあどうやってその受け継がれてきてんだ、うん、その
よしよし全員よしよ、そうそうそうそう、知らない、だからおっぱいって言うと思うんだよね、それがあれだとしたら、
うん、
あと女性器だけで興奮できるやつって相当頭おかしいですよ、だけ
そうだよ、だからこそ職人やってるんでしょ、
う
ん、
どういうことだよ頭おかしいやつだって
その、うん、そう、もうそれ以外のことを考えないってことでしょ、その刀一筋なわけじゃん、うん、
あ全部一筋ってこと、
そうそう、だもう、う
ん、だとしてもさ、それが全員リンクしてるっておかしいじゃん、
うん、だからもうその刀鍛冶協会が決めたんじゃない、
ルールで、お尻っていう人もいると、
まあ、そう自分好きなものは違うだろうけどね、そうそうそうそう、でも、
うん、
刀のためだから、自分じゃないから、
うん、刀が好きなもの
か、刀が好きなのはあれでしょ、うん、女性器でしょ、う
ん、だから確かにさ、つかっつうんすか、
うん、つか
つかの部分女性器似てるもんな、
あそうだね、
ね、
うん、あれがモチーフだよね、だから
女性器の
男性器が女性器に刺さってる
から、あれにしていったんかな、
え
女性器が
は
つかにしていったんかな、
どういうこと、
だから女性器にしたんじゃなくてね、あれをつか、うんうん、がつかに捨てていったんかな、女性があ
のもう
つか先説、
多分ご飯うまいぐらいからね、ずっと何言ってるか分かんないけどお互いずっと何言ってるか分かんない部分はあるけど、
うん、
でもちょっとその、
うん、
すごい楽しいですこの説、
うん
ね、うん、
山口先生が聞いてんですよ、
うん、
この回だけ聞いてほしくないなな
んで、ね、
本当に
一番見解知ってるそうじゃん、その、
あ確かにね、
あの好きでしょ、ああいう、
そうそうそう、
戦国時代じゃない
か、女性器はね、
違う違う違う、
あれじゃなくて、
え女性器研究家でしたっけ
違うわ、怒られるわ、
何の本出して
る、でもすごい詳しいから、
あ刀とかさ、そういうの詳しいじゃん、
すごい詳しい
です、武士とかさ、うん、だからマジで知ってるかもね、う
ん、
その
前も何かの 刀の話したら、うん、それは刀じゃなくてトンカチなんだよ刀刀って言われて、
うん、
あそうなんですかって話して、
うんうん、
うん、だから知ってるかもしれないもしかしたら。
まあまあそうね、うん、ちょっとその
うん、でもあっち側からじゃなくてこっちから聞いてみよう、もやも先生に、
あお前
こういう話が来たんですけどどうですかねって聞いてみよう、うん
うん、俺はもうやっぱ刀鍛冶
の、うん、勇気だよって言うかもしれない。
いやそうだよ、うんうん、だとしたらもう、うん、完璧にリンクするよね、うん、全てが
リンク
全てがつながるよね、
うんうん、もしかしたら分かんない、つかがそうかもしれないからね、
つか説もあるかもしれない。よくあるでしょだってその、
うん、
持ち物
もしかしたら、
うん、
ほんまにですよ、
うん、
太鼓の達人説来るかもしれないし
絶対ない。
リズミカルにするために、ね、リズミカルに打つために、
うん、
要はパンパン
あれだわ、よくよく考えると
パ
ンパンパン、あの刀持つところあるじゃない、柄の部分、
はいはい、
あれってちょうど男性器ぐらいだもんね
人によるわ
いやちょうどさあの平均
平均って分かんないだろそんな
日本人
その時代の。
いや そんな気してきたわ。大体そんなもんでしょ。
まあまあそうか、
うん、確かに持ち方とか。
そうしたらさ、
うん、
絵の部分だけじゃなくてさ刀の部分もそうだろう
か、まあ、だから、まあ、そうなんだけど、
うん、てか大体さ、うん、手に持つしっくりくるもんそんぐらいだろ
そう
だ刀だけじゃなくて。でも
それあるからサブリミナルとしてそれ使われてる説。
いやサブリミナルで使う必要ないじゃんこれ別に
吸い寄せられるじゃん女が。
持ちたい一番力が入る
入りやすい
太さでしょあれが、
うん、だからでももうそういうことだよ。
チンチンじゃないよあれは。
でもチンチンも一番持ちやすい太さじゃん。
どうい
う人が。
分かんない。
どっから来てるのかは先かは、どっちが卵ベニヤ鳥か分かんないけど、そういうことだと思うんですよね僕は。なんでねあのちょっとマジで刀鍛冶の人聞いてるのかな。これすっげえ聞きたい答えを。あんのかな答え。
分からないけど僕
も言ってます。やってるとかありそうだよね。
だからあれってさ刀鍛冶ってやっぱり神を吹き込むからさ、
うん、
あの神が降りてんのよあれって、
うんうん、
神職みたいなもんやからさ、うん、だからその要は神社とかお寺とかに刀を奉納する人もいるじゃない。
いるね。
ね、
うん、
でなんか一振り、
ね、
一振り神様に渡してでもう一振り似たやつを、
あ、そうそう
そうそうそうそう、
ね、影みたいな
やつを、ね、そうそうそう作るっていうじゃない、うん、でそれと一緒だからもう神様が降りてるからさ、うん、神様が好きなんじゃない女性器のこと。もう降りてるから要は分かんない誰も、
うん、
え僕のこと言ってましたみたいな。
あなるほどね、
うん、
あのいた子とかそういう表意的な話、ね、そういうこと
表意的な感じでえ僕普通に対して一言も喋ってないですよそんなこと言ってましたいやらしいっていうのと一緒で。
でもそれで言うなら、
うん、
墨を塗りたくるのか儀式の一種とかは考えられるよね、うん、
これ真理に近づいてきたな徐々に
これマジで俺答え知りたいな、うん、
ね、
すっげえ不思議。
炭っていうのと、
そうそう
女性器を連呼するっていうのと、うん、
とセット、
うん、
そこだけが全国共通ルールとか、
うん、
あとはもう好きにやってと、
うん、
あのオリジナル入れてもいいけど、
うん、いい
そこだけは守ってっていうのが、
うん、
あるのかもしれない。
でも口出す職人もいるんだけどね、
うん、
あのそれ以外
にいやまあそうでしょそのまあ時代によってどんどん変わるから、ね、
まあ、でもまあそれ以外は好きにしていいからさ自分の好きに叩いていいんだよ、うん、オリジナリティ入れてもまあそれをねダメだっていう職人もいるんだけどね
何その情熱大陸みたいな伝説の刀鍛冶に会いました的なやつはい、ということでね、
盛り上がりました。
偉大のタナちゃん、
本当にありがとうございます。
偉大のタナちゃんのあのお便りはね、
うん、
絶対に想像できない角度で来るのが多いからね、非常に興味深いですね。
美術系とかなんか創作系の人ってやっぱちょっと変わってる人多いから、
うんうん、すっげえ面白い話だけど
ね面白い、はい、
ということで
何でしょうね本当に分かんない
謎のまんまで終わりたくないな、うん、これ俺、
ね、
うん、
もう知りたいわ、
まあ、知りたいわ、はい、ということでありがとうございました。
はい、
ちょっとですね打って変わって全然違うパターンの話をし、いただいておりますので読みますけども、
はい、
千野さん林さんこんにちは。ケセランパサランです。
あ、はい、
私の地元にいた少し変わった人の話を投稿させていただきます。
はい、お願いします。
今から25年以上前私が小学生の頃、うん、周囲から武田と呼ばれている男性がいました。
うん、
彼は毎日隣町へ海岸線を片道10キロ以上歩いて通っていたようです、
うん、
私は近くで会ったことはなく、ね、車の中からしか彼の姿を見たことはありませんでした、
うん、
それでも私はすぐに彼が武田だと分かりました、
うん、
なぜ彼が武田と呼ばれているのか、うん、 それは簡単なことでした、
うん、
彼の服装はいつもサッカー選手の武田信弘さんのユニフォームを着ていたからです。
あ、本名じゃねえんだ。
うん、武田さんがベルディに在籍している時はベルディのユニフォーム、
うん、
ジュビロに移籍するとジュビロのユニフォーム、
うん、
日本代表に選ばれると日本代表のユニフォームを着るという徹底ぶりでした、
うん、
ただ武田さんのユニフォームを着て毎日歩いているだけで気候があるわけでもないので武田がいる以上の興味はありませんでした、
うん、
それから数年経ち武田信弘さんもサッカー選手として引退した頃、
うん、
私はコンビニでバイトをしていました、
うん、
バイト中にたまたま目についた雑誌をめくるとチャラい男女と肩を組む武田の姿がありました。武田ってのはあのあっちの武田ね、
サッカー選手のでしょ。
違う違う、
え
あのなんだっけ、ほら
鬼人の方の、
鬼人の方の武田、
え武田が女性と肩組んで雑誌載ってたの。
そうそう、
え、
うん、バイト中にねたまたま目についた雑誌をめくるとチャラい男女と肩を組む武田の姿がありましたと。
え
で私の住んでいた地域は、
うん、
サーフィンが盛んな地域だったこともあり、
うん、
サーフファッション系の雑誌で、
うんうん、
私の住んでいた地域を特集する際に、
うん、
武田に会うといい波が来るというジンクスとして紹介されていました。
何それ。
その時には武田信弘さんも引退していたこともあってか、うん、彼は武田さんのユニフォームは着ていなかったのですが、うん、それでも彼は武田でした、
うん、
武田はちょっと変わった人からいつの間にか会えるといい波が来るジンクスへとなっていました、
うん、
その後にも SNS で写真を撮られているのを見ましたが、
うん、
私も地元を離れているので今彼が何をしているのか分かりません、
うん、
彼は今でも海外線を歩いているのでしょうか。以上です。これからもお二人のご活躍を楽しみにしていますと。だからもうあの武田って呼ばれすぎて、
うん、
武田として雑誌で紹介されちゃってるよね。だから、
うん、え何それ。
あのでなぜかそのもう武田と会うといい波が来るっていう、
うん、
似てんのかな顔とかも。
ちょっと調べてみますね、
うん、
サーフィン武田。え何それ。武田いっぱいいるな、
ね、いるんだいっぱい、
うん、
カタカナで武田ね。
あ、カタカナか、
うん、
い
やそうそう。だからでも25年以上前から武田のユニフォーム着ててってことは、
うん、
結構年いってるよね。
うん、武田結構いるな。
あ、いるんだ、
うん、
武田ってサーファーいっぱいいるんだ。
武田いっぱいいる。でも一人だけ気になるのがいて、
うん、
武田軍曹っていうのがいる。
何それ。軍曹になったの。
あ、でも武田軍曹はサーフィンしてるわ普通に。
うーん、いやだからそうでしょ、サーファーなんでしょ。
うーん、分かんないな、どの武田か。
でも武田に会うといい波が来るっていうジンクスがあるわけだから、うん、その海岸では有名人ってことなんだろうね、うん、多分、うん、なんか不思議なやつですけどね。
ね、
うん、
うーん、出ないな。
出ない。
どの武田だろうな。
いっぱいいるんじゃちょっと絞りづらいですけど
ね。いやね、
僕でも武田信弘の、
うん、
あの全く同じ顔の人を一人知ってるんですよ。
武田じゃない。
まあ、その人も武田って呼ばれてた、
うん、
あの俺のおばあちゃん家に、
うん、びっくりした、おばあちゃんかと思った。
違う、うん、おばあちゃん家に行く途中にあるおでん屋で働いてた人なんだけど、
うんう
ん、
若い人、
若くて、
うん、
であの おでん屋なんだけど駄菓子屋みたいなのも一緒にやってるから、
うん、
子供たちがいっぱい来るようなお店なの、
うん、
であのそこにその子供たちが来ると武田って言われてて、うん、でもね顔が全く武田、
うん、
もう
全く武田ね、
もうあの本当に一緒、
うん、声を
双子かと思ったの
マジで。声とかは
声覚えてねえけど、
うん、
顔がもう、ま、マジで全く一緒だから、あのいわゆるなんていうのほら、ね、世界に
ドッペルゲンガー的な
こと、ね、似た顔の人が3人いるのうちの絶対1人って言い切れるレベル、
そんな似てんだ。
うん、でもうあのその人に会う全人類がみんな武田似てるって言ってたもん、うん、 その
全人類言うなよ、
そんなあの近隣の人類が、
うんうん、天使か悪魔かよ、
すごい、
うん、
みんなもう武田って
言ってた。あ、それはすごいな。
俺こんなにだから似てる人、うん、初めて見たの芸能人で、
うんうんうん、一個さ迷ったかな、怖い話でちょっと、
うん、
似てるで、
うん、
あの僕小学生の時1回転校してる、2回転校してるのか、2回転校してるんですよ、
うん、津山中で、
うん、津山の中でね、で、まあある小学校に転校してね、
うん、
その小学校に双子のね女の子がいたんですよ、
うん、
同じクラスに、
うん、
で名前は忘れたんですけど、まあ、似たような名前ですよ、なんとかちゃん、うん、なんとかちゃんって言って、どっちもね人見知りで誰とも話したとこ見たことないんですよ、
うん、
で2人とは話してて、2人でわーって話してて、で話しかけても全部無視されるんですよ、うん、まあ、無視というかなんか緊張しちゃってて、あってのそのままどっか行っちゃうみたいな、
逃げちゃう感じになる、
逃げちゃうみたいな感じ、う
ん、まあいるよねたまに、
うん、それは小学2年生の時、
うん
うん、で僕もその1年後すぐ転校したんでね、
うん
うん、でその時にまあ、その当時小学2年生だった時の子としちょっと知り合いになって、あの時言った、あ早瀬くんじゃんってなって、うんうん、それが中学生の時かな、その時に、そりゃ双子の女の子いたよねって言ったら、いないよそんな子って言われて、
うん、
その子は変わらずといるんですよ、その学校に、小学校にね、
うんうん、
だからその双子の女の子のこと知らないわけないんですよ、
うん
うん、で、うん、名字言ってなんとかちゃんって言って、
あ名字も覚えてたよ、うん、
なんとかちゃんだよって言ったら、うん、あ、もう知ってる知ってるって言って、で双子のねって名前似てるような名前のって言ったら、
うん、
いないよって言って、
うん、
はみたいになってて、
うん、
俺しか覚えてない双子の女の子いるんですよ、もう一人
そいつが覚えてないだけでしょ、逆を言うと。
何人かに聞きましたよ、
あお前以外は、
いや
知らないの、
数人知ってた、
えどうぞ、
僕ともう
知ってる人と知らない人が2、3
人は知ってて、
うん、
遊んだこともあるっていうぐらいの子もいてて、うんうん、なんですけど、
じゃあいるでしょ、
他は全然知らないんですよ、同じクラスなのに、だって一クラスしかないんですよ、
うん、
なのに双子の女の子の片方知らねえっつうんですよ、
片方だけ知らないんだ、
片方は知ってる、
はあはあはあ、え、うん、
じゃあわけわかんなくない、
一人の子はもう完璧に認知されてるってことで、
そう、
ただもう一人 もいたはずの子が、元の方
かな、は知られてない、知らないっつって何、いやおかしいじゃん、
知られてない、
おかしいじゃん
っつって、単純にだから影薄いとかじゃないの、いやその子だけ、
いやいやいやいや、6年間影薄かっても知ってるでしょ、だって一緒にいるんだから常にセットで、
あセットでいるんだ、
セットでいるのよ、
あじゃあ
別れたわけじゃないよ、
あああれなんじゃない、だから
ん
その一人って認識してたんじゃない、みんな、
え
そっち側の子たちは、
じゃブレてるってこと、すげえスピードで残像で動いて
るっていうか、
で覚えてる
ってことそういうことなのか、その要は、単独で見たら分かんないじゃん、
うん、
双子ってもどっちか、
うん、
だから二人で並んでるっていうところを、うん、あんま見てなかったら、
いや二人でしかいないですよ、
2人でしかいない、1
人でいる時しか見たことないもん、あんまり
2
人でずっといるんですよ、どっちも人見知りだから2人で一緒にいるんですよ、仲いいから2人は、
2
人はね仲良しだから、
不思議ね、
だから知ってる人数人で、なんだ知らない人の方が多く
て、なんならそのね、お前だけの方がまだ分かるよね、
うん、
その
お
前が頭おかしいで話進むじゃん、
う
ん、それだったら、
まあね、遊んだこともあるっていう人もいるんですよ、
ね、
家近くって
他に何かいるっつうのがよく分かんない、
で双子が2組いたんですよ、
うん、
で双子が2組いて、うわ双子もう1組おんのかいって言ってた人もいて、その人らは覚えてるんですよ、
うん、
もう1組いやいやなんとかちゃんよ、その子向きになってて、
うん、
いやいやいたじゃんみたいな、
うん、
いやいなかったってみたいな、いやいたよお前らマジでいい加減にせよってちょっと喧嘩なるくらい、
だらいる軍団といない軍団ができちゃうくらい、
うん、いる軍団の方が少数派、
少数なんだ、
うん、
少数なんだ、
おかしいだろっつって、
まあ普通に双子なんて珍しいからな、
もう喧嘩
決着つかないの、それ
つかない、だっているいないだから、でその子も
本人に聞きゃいいじゃん、
分かんないどこいるか、転校しちゃって、
あそうなんだ、
うん、双子ごと当然、
あそう、あでも
うん
転校した子って分かんなくなんない、
うん、
その子の情報、
でもあれですよ、小学1年生からいて6年生もあれで、小学5年生ぐらいで転校してるんですよ、
うん、
で5年間一緒にいるんですよ、
うん、
覚えておかなきゃおかしい人
だっ、覚えてないもんだって、
え
俺だからそのなんだっけ、ほら集まるやつ同窓会、
同窓会
で3人ぐらい知らない子がいたのよ、
うん、
で後々話聞いたら、俺4年間一緒にだって言ってんのよ、うん、3人とも、
でもそれ何クラスかあったんでしょ、
何クラスかあったけど多分一緒だった。
一クラスよ、うち。
うん、え、どれくらいいんの人数。
20ぐらい。
あ、そんなもんなの。
20から30ぐらい。
じゃあまあ
覚えてる。絶対覚えてるでしょ、だって。
でも俺20、俺も20ぐらいだったけど、うん、覚えてなかったよ。
それはもう病気じゃん、あなた。
いやいやいやいや、それぐらい影薄い子いるからね。でもまあ双子はちょっとし、うん、うん、
考えられないか。俺未だに全員言えますよ、多分。小学校だったら6年間一緒だったから。
一緒？
うん、30人は言えますよ。
マジで？
うん、
顔見たらわかるかな。
ちゃんと言えると思うわ、本当に。
結構忘れちゃうな。
下の名前も入れてフルネームで言える。
いや絶対無理だな、うん、そうなると
言えるわ。
じゃあ正しいんじゃない、前そんだけ記憶に自信があるなら言ったんじゃない、その子。
うん、いたよ絶対に。
いないって言いたかったんじゃない、なんかその、そいつら
かっこつけて、
うん、
なんか分からんけど、確かにあるある、
いじめじゃないけど分かんないけど、
うん、
とか、
うん、でその双子の方は警察でさ、不思
議だよね、それ。
警察官の息子でさ、
うん、
双子の、
あ、男なん、
うん、
え、
いやそのどっちか、あのいないいるっていうのは女の子で、
あ、そうだよね。
で、
う
ん、もう一組いた、いや、いるよいるよって言ってたのは警察官の息子でさ、
うん、
なおかつすごいそのクラスの中でも力ある方だったのよ、
うん、
だからその子らがいるって言ったらいるって言いそうなもんだけども、いや本当に知らないんだよみたいな、
うん、
あってて、わけわかんないんですよ
わけわかんない。でも名前も分かってんだったらね、
うん、
その誰か知っててもおかしくないけどね、その双子ちゃん今どうしてる
とかね。探偵ナイトスクープに言ってみようかな。
いいんじゃない、
ナイスクープっつって、
うん、全然ありでしょ、
どうかな、
そのエピソードありきで、
うん、
で実はいや3人でしたとかやったらすごい話になるもんね。
これすごいなすごいバッシングしてるらしいですね。
誰か分かったけど、
ゴリラさんね
出てないからもう、
まあ、すごいバッシングしてるでしょ、うん、俺が出んなってちょっと見てみたらもう全然思んなくなってたみたいな。怖いわ、
そうなるんだと
ね。
顧問とかだっけな今。
あ、そうなんすか。
なんとか顧問とかいう立場らしいけど、うんうん、
ちょこちょこ出るんですか。じゃあ
出てない、出てないけど、ね、口は出してんじゃない
か。あ、そういうことか、うん、だから言ってんのか、
うん、つまらんなみたいな、う
ん、つまらんな言ってるピンポンとって言うんですよ、毎回押すときね。そうそう、ピンポンと。
まあでもあの人知ってんの本当関西の人だけじゃないのかな、うん、
ラジオだと絶対伝わらないけど、
うん、
びっくりした時の小屋さんの顔真似して、
うんうん、なんでやんの顔真似したがる、
う
ん、
え
やるけど
これ、
うん、まあまあでも
なんこれ
小枝さん真似する人はみんなそういう感じやるよ。
まあまあね、そうそうそうそう、俺も探偵すごい好きだったから、
うん、
ずっと見てましたからね。
なるほどね、
うん、
はい、ということで、まあ何の話したんだっけ。あ、武田だ。
そうそう、武
田の話。武
田ね、武田すごいっすね。
武田だからもうあれだよ、うん、もう見つかってるわけじゃん、うん、あの世界に似てる人の2人は。
あ、2人はね、
うん、
うん、もう1人、
あと1人でコンプリートってことですね、
うん、
じゃあ武田さん、うん、
死ぬんでしょ、
うん、気をつけた方がいいですね、
うん、
ということで、ケサランパサランさん、
うん、
はい、
ありがとうございます。面白い話、すげえ面白い話だな。
なんか不思議な感じだよ ね、でもちょっとなんていうか、なんとも言えねえ話、うん、
町の鬼人が人気者になるんでしょ、それね。
そうだね、
うん、面白いわ。
人気者、なんかちょっと神的だもんね、その、
うん、
幸せなれるみたいな感じでしょ、だって、いい波が来るから。
中澤武史もそうじゃん。
あ、なってんの
中澤さんも。
え、アウトなんかあんの。
アウト幸せになれるって言われてるんですよ、あの人
も。マジで。
そうですよ
そう、
いや本当ですよ。だから俺毎月幸せになってるんですよ、家に、家に幸せ招いてるから。
でもあの人が都市伝説になるのは分かるじゃん、
うん、
その、まあね、いやあそこでなんか髪を全身まとった人がいたんだよっていう話を聞いたら、いるわけねえよってなって、うん、で見たら本当にいたってなって、
うん、あれじゃない、あれがいいんじゃない、その動く待ち合わせ場所っていうセンスもいいんじゃない。
確かにね、
ワードもだから動く待ち合わせ場所だから、
うん、
ちょっとあの幸せになれるみたいなのがつけやすいじゃない。
パワースポットでもあるみたいな、ね、
そうそうそうそう、うんうん、
動くパワースポットでもあるみたいな、
うん、それもあると思いますよ。
うん、
だから、うん、すごい面白い話。本
当に自分が都市伝説にされるってどんな気分なんだろう、
ね、そうそう、面白い
話だ。すげえけど、
ありがとうございます。
はい、
本当にいい話。
あとね、ちょっとあの一回、
うん、
すげえ短いやつなんだけど、うん、あの キュウリの読んだじゃないですか、蛇のやつ、
トクロ巻いてるやつ、
うん、であれのですね、うん、僕らあのあれあとどうしたんだろうみたいなのを聞いてたと思うんですよ、あのあ
と、
う
ん、食ったんかなとか、
そうそう、うん、でそれに対してのちょっと返信をねいただいてるんで、あのちょっとそれだけ短いですけど、
はい、お願いします。
キュウリの件というのがありまして、はい、蛇に取り憑かれたキュウリのメールを読んでいただきありがとうございました、はい、高崎少年です、
はい、
あのキュウリ食べたのかなとのご指摘がありましたのでお答えします、
はい、
あのキュウリはメール用の写真を撮った後すぐに気味が悪いので捨てました。
あ、そりゃそうよな、
まあそうだよね、
うん、
ただ他にもいくつか不思議な話があるのですが、ただいまパチンコ屋の新装開店に並んでいる最中ですので、うんうん、またの機会を見てメールいたしますと、お二人ともお付き合いくださいという
ギャンブルグループ
ことで、あのいただきましたけどね、まあまあ別にどこで何してても構わないですけど、
ね、うん、まあお話いただけるんであればありがたいですね。
多分、ね、まあやっぱまだあるらしいですよ、うん、そのあれ以外にも ね、
うん、次お便りで面白い話とパチンコに勝ったかどうかっていうのを
添え
て、
そうですね、
うん、
返信いただいた
ら、ね、返信いただければ、
うん、
はい、
あのでも蛇とかって、
うん、
ほら幸せになるとかあるじゃないですか、
うん、
まあ白い蛇かな大体、うん、主に言われるのは ね、
祀ってるとこたくさんありますよ、うん、
だからギャンブルにもなんか強いのかもよ、あのキュウリとか持ってったら、
ね、あの蛇の皮っていうのをね持ってたら、そうそう、要は金運アップなんて言いますしね、
蛇皮とかもね、
あ、そうそうそうそう、
なんかやる
もんね、いますからね、だからまあいいと思います、もしかしたらその
キュウリパチンコ台に乗せてたらすげえフィーバーするんじゃない、
ね、確かにね、
うん、なんか良さそうだけどね、マジで、ね、
すげえ当
たりそう、捨てちゃったか、まあまあしょうがないね、
まあ、しょうがないわ、
気持ち悪いっちゃ気持ち悪いから、
じゃあ作るしかないな、
そうね、
うん、
作る、どうやってやるんだっけ、あれ蛇殺せばいいんだっけ、
蛇殺したら
そっから出てきたんだっけ、
うん、
うん、いっぱいじゃあね大量生産していただいて、うん、売っていただければ、
どう呼ぶんだよ、うまいこと、キュウリの畑の上に、
え、ヘビを、
ヘビを、
うよ、放てばいいじゃん、
自分で、
うん、
うん、クソ野郎じゃないか、それも
超怖いね、その発想が、
ね、
うん、ということで、
はいはい、
まあこんな感じでいいですか ね、
ありがとうございます。
なんかありました？
なんもありませぬ。
お便りはじゃあこんなところで、
はい、
終わりたいと思いますね、はい、皆さんやっぱ
面白い、
優秀、
うん
うん、素晴らしい話、ね、
夏は面白い、
いろいろありがたいと思いますけど、
多いな、
こんなん欲しいとかある、
こんなん欲しい、
夏、夏こういう系のないとか、
自分のところにしか伝わってないんじゃないのこの風習っていうの欲しい、
あ、
うん、とか自分の家のルール、こんな家のルールありますみたいな、
ああ、
うん、
独自なルール、
そうそうそうそう、あと自分だけのルールでもいい、家族だけじゃなくて、
うん、
うん、それなんかちょっと変わったルールありますみたいなのとかがあったらちょっと送ってほしい、面白そうじゃん、
まあね、
そういうの、
そうね、結構田舎に行けば行くほど閉鎖されてるところとかもあるでしょうしね、
う
ん、
そうそう、
うん、
そういうの聞きたいなと思います、
はい、じゃあそういうのあればぜひ送ってください、はい、うん、ツイッターやっておりまして、都市ボーイズと検索すると2つ都市ボーイズアカウントと早瀬出てくると思います、
はい、
フォローしていただくと最新情報が更新されますのでぜひ、フォローしてみてください。あと、ブログございまして、過去アーカイブ全部聞けるようになっております、都市ボーイズとか都市ミナティで検索すると出てくると思いますので聞いてください。あとメールアドレスございます、都市ボーイズ0@gmail.com toshiboys0@gmail.com、ご意見ご要望、あとは先ほど読んだようなね、いいお便り待っておりますんで、
うん、
ぜひ送ってください。以上かな、
はい、
はい、じゃあもう締めますよ、
はい、
はい、今回の話で生まれたロマンの原石磨くのあなたの好奇心です、
イルミナ、イルミナ、イルミナ
でした、
あざした。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。